杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学医学部附属病院心療内科病院教授吉内和弘さんをお招きしております。サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
吉内先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は神経性痩せ症ということでございますけれども、先生、これ最近、以前神経性触手不振症という言葉で語られていましたけど、この病名が変わったということに関してのこの経緯、いきさつですね、少しご解説願いますか。
はい、診断基準といたしまして、アメリカ精神医学会が出しています DSM というのがあるんですけれども、その第5版が出版されるにあたって、日本語病名を少し見直そうということになりました。で、以前から神経性食指不振症ですとか、神経性食欲不振症ですとか、そういう食欲に関連する言葉が病名に含まれていたために、この病気の本体は食欲のあるなしではなくて、体型とかですね、体重に対しての認知、考え方、捉え方の歪みが本体と言われています。うんうん、そちらに対する誤解を取り除こうということで、あえて食欲、食指という言葉を病名から外そうということになりました。で、その際に、なかなか何に置き換えるかというのが難しかったんですが、昔思春期痩せ症と言われた時期がかなり昔ありましたので、そこから痩せ症という言葉を借りてきてつけたという形になります。
あまり食欲に重きを置かないという、そういうことでよろしいわけですね。
そうですね、はい。その一つの理由としまして、患者さん、あるいはご家族が心配して医療機関を受診した際に、食欲という病名がついているために、医療者の方も少し誤解があって、食欲を出す薬を出して終わり、あるいは食事をしなさいということで、そこでも就寝というような形で、治療の遅れが生じるケースがかなり報告されていましたので、そういう動きになりました。
最近の流れも少しお伺いしたいんですが、まずこの患者数の推移といいますか、これ特に増えてる、減ってる、特にございますか。
なかなか日本できちんとした疫学調査っていうのがありませんで、厚生労働省の研究班等で行われたデータもあるんですが、どうしても医療機関を受診している患者さんの数だったりしまして、今日本では大体22万人ぐらいの患者さんが受診されているというデータがあります。で、推移に関しましては、なかなかその一般の方の推移に関しましては、かなり古いデータになるんですけども、以前一般の女子大学生を3ポイントで調査した研究がありまして、それを見ますと、やはり年を追うごとに増えているという結果が出ています、
やはり若年者に多い病気ですか。
はい、やはり思春期に後発する病気だと思いますが、最近かなり低年齢化も進んでいまして、小学生、さらに低学年の方で、報告されたりしています、また高齢化の方も問題になっていまして、50代、60代で、初めて 診断されるという方もいらっしゃいます。
そういった新しい側面もあるということですね。
はい、
やはり女性に圧倒的に多いと見てよろしいわけですね。
女性に多くて、各国の疫学データを見ますと男女比がだいたい10から20対1ぐらいというデータになっています。
民族差とか、こういった先進国においてこういったあたりございますか？
そうですね、やはり欧米化が進んでいる先進国に多いという報告があります。
少し原因に関してなんですが、最近先生例えば GLP-1 とか GIP とかですね、主に糖尿病領域から出てきたこの食欲絡みのですね新しい疾病概念がありまして、例えばGLP-1 のですね、受容体の方に働く薬、最近痩せ薬として使われているのがございますけど、この乱用で出てくるような病態はこの神経性痩せ症に近いものなんでしょうか？
はい、最近かなり問題になってきていまして、先生がおっしゃる通りこの薬による、ダイエットが、一部、ネットを通じて広まっていまして、実際その例をきっかけに発症される方もいらっしゃいますし、あと、すでに発症されている方が薬を入手してさらに、痩せを、重症化させているという方も報告されてきていまして、今後さらに問題になってくるかと思います。
そういったものとこの神経性痩せ症ですね、この病態の比較やなんか通じて、多少少しまた新たな知見が出てくるかもしれないというところございますか？
そうですね、やはり中枢と末梢と両方やはり考えていかないといけない病気だと考えておりまして、まだきちんとした研究はないんですけれども、大規模な欧米を中心とした遺伝子研究なんかでも、代謝性疾患との類似性を示唆するような研究も出てきていますので、先生おっしゃる通り今後研究していく分野だと思います。
初発症状ですが、これ最初に病院に来るあたりのところですけど、この方はいわゆるうつ病的なものではないと考えてよろしいわけでしょうか？
はい、うつ病でも確かに体重が減少したりっていうことはあるんですが、むしろこの神経性痩せ症の患者さんに関しましてはよく過活動っていう言葉が使われるんですけど、むしろすごく周りから見ますと元気なような形で、うつるということがありますので、そのあたりは少し病状の違いはあるかと思います。
予後とか自然寛解に関してですけど、やはりあまり予後はよろしくないわけでしょうね。
はい、死亡率が5% ぐらいという報告もありますし、あと標準化死亡比も2から3倍ぐらいというふうな報告もありまして、やはり亡くなる方が特に若年の、精神疾患の中では死亡率が高いという位置づけになっています。また亡くなる理由といたしましては低血糖の昏睡ですとか電解質異常による突然死が多いんですが、自死、自殺も高いということが報告されていまして、身体面、あと精神面、両面からの死亡というところが問題になっています。で、ただ一方で自然寛解に関しましては、医療機関に受診される方が4割ぐらいという報告もありますので、受診されない方の中には、自然寛解されている方も少なからずいらっしゃるのではないかというふうには考えていますが、きちんとしたデータはないという状況になります。
最後に、最近の治療法ということでございますけど、これは先生、はい、何かこうトピックスみたいなものというのはございますか？
はい、この病気に関しまして、残念ながら薬物療法に関しまして、報告がないという状況でして、各国のガイドラインを見ましても、心理療法が推奨されています。で、まだこれが 絶対というものはないんですが、まあ、その中でも近年認知行動療法、摂食障害をターゲットとした認知行動療法の、効果が報告されてきております。神経性過食症に関しましては日本でも診療報酬として保険収載されているんですが、痩せ症に関しましてはまだ収載されておらず、今臨床試験を行っている状況にあります。
まあ、エビデンス作りということでございますね。
あ、そうです、はい。
ちょっとついでにお尋ねしたいんですが、昔ですね、母親との関係がトラブルの原因だ説があったんですが、これ先生いかがなんでしょうか。
はい、確かにそのような時代があったかと思いますが、最近の考え方といたしましても、様々な要因から発症してくるというふうに考えられておりますので、むしろ初心の方でご家族が罪悪感を持っていらっしゃるケースもありますので、ご家族に対してはもうそういう罪悪感を持たれる必要はないということをまずお伝えすることが多いです。
栄養療法はご本人たちは拒否することはないわけでしょうか。
はい、なかなか治療の導入がすごく難しい病気ではあるんですが、医療機関受診されているという状況においきましては、何らかのお困りごとがあって受診されていらっしゃいますので、そこを手がかりに治療の導入を行い、ご本人の体重が減らない程度のエネルギーから開始することによって、そこの栄養療法に対する抵抗もなるべく少なくというふうに工夫はしております。
認知行動療法にしても、これ先生やはり少し時間をかけてゆっくりやるというところ、これも必須と考えてよろしいですか。
はい、ここはなかなか難しいところなんですが、1回あたりの診療時間もすごく時間かかりますし、治療期間もやはり場合によっては年単位というふうになってきますので、医療者側の負担も少なくないというところが問題になってくるかと思います。
いずれにしてもさらにいろんな知見が出てくることを期待しております。先生どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京大学医学部附属病院心療内科病院教授吉内和弘さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。